Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta, あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第211回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。鏡に番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた、
今日は智香さんと二人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
お願いします。
智香さんには今日からまた違うお話を読んでいただきますが、楽しみ、は
い、
でその前にいつもの智香の気になる一言のコーナーからお願いしようかなと思います、
はい、
今日もねご紹介してもらうものもとても興味深い内容になってますので、うん、ご披露いただけますでしょうかね、
はい、
お願いします、
はい、涙で目が洗えるほどたくさん泣いた女は視野が広くなる、ドロシー・ディックス。辛い経験は人の器を大きくし、経験値が上がり、人にも優しくできるものです。それらの経験がなければ、誰かが人生でつまずいたり、苦しい思いをしても、感情移入も理解も何もできないことでしょう。そう考えると、あなたのその辛さは、後に誰かを励ましたり、慰めたりできる大切なものとなります。涙の数だけ、人は強くなり、この格言にあるように視野が広がります。視野の広さは経験値に比例するからです。そしてもう一つ付け加えるならば、視野は広さだけではなく 物事を高い視点で見ることができるようになります。もし何かのことで負の感情が湧き上がり、苦しければ苦しいほど、その時あなたの視野は狭く低くなり、客観的に物事を見るのが難しくなりますが、たくさん辛い思いをした人はその経験があるからこそ、すぐに視点を変えて高くて広い視野で物事を客観視することができ、問題解決を早くすることができるのです。辛い出来事に直面した時にはまた経験値が上がると思って乗り越えてください。
ありがとうございます、はい、なかなかこれもまたね興味深い内容ですが、ドロシー・ディックスさん、はい、アメリカのジャーナリストっていうね、新聞の人生相談コラムニストの先駆者って書いてますので、はい、うん、そうなんですね、いろんな方からの相談を受けてらっしゃるということですね。それだけあってね、なかなか深い内容でございますが、うん、
その通りですよね。
ね、本当にその通りです、うん、まあ、教訓がいっぱい満ちてますけども、はい、負の感情が湧き上がり、うん、苦しければ苦しいほどその時視野が狭くなり、うん、客観的に物事を見るのが難しくなるっていうふうに、ね、この文章の中に書いてあるんですが、ともかさんはこういうふうなことを実感されたことがありますか？
私これよくわかります。
よくわかる、
うん、ありますよ。よくあの心配していることとか、うん、悩んでいる時ってなんか、うん、自分に矢印が向いてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なので私なんてどうせダメとか、うん、そんな風にマイナス思考になりますよね。
そういうことでしょうね、うん、今ここ書いてるのはそういうことでしょうね。
よくこの感情湧き上がりますね、
うん、そうですよね、うん、あなたの視野が狭く低くなり、客観的に物事を見るのが難しいっていうのは、うん、そういうことでしょうね。
俯瞰できなくなります、
うん、
気にしすぎ。
そうですよね、うん、なのでそんなに人からは見えそんな風に見えないよって思うところでも、うん、私ダメだわとかっていう風になっちゃうということですよね。
悲劇のヒロインになってしまいますね。
そういうことですよね、うん、でもこういう風なことじゃなくて、うん、視点を変えて、はい、高くて広い視野で物事を客観視することができて、問題解決早くすることができますということなので、まあ、辛い経験を積めば積むほど、うん、こういうことができるようになりますって書いてるんですよね。
まあまあ免疫できるというか成長するんでしょうね。
そういうことでしょうね。
ね、それもわかりますね。今回すごい全てなるほどよくわかるなって、
なるほど、ね、もう実感できるなっていうこと、
そっちに持っていった時にもう問題解決してるなと思います、
なるほどなるほど、ね、まあ、あのちょっと聞くと辛いようなことですけども、うん、本当はね辛い経験なんかあんましたくないですけどね。
その時は ねもう本当に、はい、涙で目が洗えるほどってどんな泣くんだと思いますね。たくさん泣いた
もうね本当にあの幸福なことにこういう経験ありません
ですね。でもできれば嬉しい涙の方がいいですよね。感動して泣いたり、
なるほど、ね、浄化されるけど ね、うん、苦労してこの何か達成したとかっていう時に、うん、こう涙があふれるとかいうような経験の方がいいなっていうことですよね。
私は絶対本当はいいと思います、
うん、本当ですね。
の方が
でもあんまり苦労してないので泣けないな
本当ですね、
はい、まあ、でもねちょっとこれを教訓にしてこれからも、はい、あんまりこう囚われないようにね、気にしすぎないようにできるかもしれませんね、
う
ん、これを聞くとね、
う
ん、分かりました、ありがとうございます、はい、今日も教訓にさせていただきました、はい、はい、まあね、まだまだ収容が足りないので、うん、はい、いけません。
こちらこそ、はい、
そしたらね今日は、はい、今日は新しいお話を持ってきてくださっているということ ですごい楽しみにしておりますが、はい、じゃあね今日から始まりますお話、はい、どんなお話なのかをともかさんからご紹介いただけますか。
はい、最近私あの、はい、なかなかあの素敵な感動する温かいお話が多いので、
そうですね、ハートフルなお話、はい、ね、多かったですね、はい、
今日からのお話はちょっとパンチのある作品に行きたいなと思ってます、
はい、パンチがあるんですね。
あるちょっとね、
ちょっと楽しみですね。
楽しみしてください、
はい、
あるね、はい、そうです、ある夫婦の話なんですよ。
あ、ご夫妻のお話、はい、
で病気に妻がなりまして、
奥様が、はい、
ね、夫はすごく焦ります。
あ、で焦るんですね、
心配するんですね、
はい、心配ですね、うん、そうですよね、
いろんな、ね、はい、感情を妻に対して持ってるんですけど、
はい、
実はそれは妻だけでなく、
はい、
あらゆる女性、一般的な女性に対しての
パンチがある、
パンチがある、はい、そのが私すごく興味深くて、
はい、
最初読んだ時はすごくもう反感的な気持ちがあったんですけど、
はい、
今どうしてそういうふうに思ったのかなっていうのが分かってきましたね。
あ、なるほど、 奥様だけじゃなく、
う
ん、こう世の中の女性に対する考え方、
世の中の多くの女性に対して、
はい、その旦那さん の, そうそう、あのあらゆる女性に対する考え、そうそう、方が少し反感を持つっていうか、うん、反発しそうな感じの考え方だったんだけども、おそらく
そう思いますね、私は。
なるほど、
は
い、なぜそういう考えに至ったの か
っていうのが面白い、
がそれが面白い、
面白いし、
はい、
どうなんか分かるなというふうに思えてきました、うん、最近。
なるほど、うん、ちょっと複雑な感じのお話、
ね、もやっとするかもです、今
日もやっとするかもしれないし、はい、まあ、ちょっとあの腹立つなっていうこともあるかもしれない、
かなりですね、
ね、うん、あのっていう内容のお話ですので、ちょっとね、聞いてくださる方は、はい、あれどうなるのどうなるのっていうふうに聞いてくださるかもしれませんね。
超ご期待です、私の中では。
かしこまりました、はい、じゃあ、タイトル名 と、作者名も教えていただけますか。はい、
ゆいかわけいさんの作品で、はい、口紅という、
なるほど、かしこまりました。
ゆいかわ
けいさんのお話はいいですか、うん、今今日は、
はい、
ここでは、はい、ない、はい、かしこまりました、はい、
早速で、
はい、かしこまりの早速お話読んでいただくということですね、はい、わ、はいはい、かりました。それではゆいかわけい作の口紅というタイトルですね、今日は第1話を読んでいただこうと思います。それではお願いします。
口紅第1話、ゆいかわけい。口紅が欲しいと妻が言ったので驚いた。まさかそんなものを欲しいと言うとは思ってもいなかった。そうか、わかった。戸惑いながら原田は答えた。いいの？買ってくれるの？ああ、嬉しい。妻の顔がほころんでいる。それでどんな色のがいいんだ？明るいのがいいわ。そうね、あのザクロの花みたいな色。原田は妻の視線に促されるように窓の外に目をやった。手入れの行き届いた庭にはさまざまな植物が植えられている。その中にすっくりとザクロの木が一本立っていて、つやつやと光る葉の間から緋色の小花が真夏の太陽に焼かれるように覗いていた。わかった、今度買ってこよう。ええ、じゃあ帰るよ、また来る。リクライニングされたベッドから妻がこちらに顔を向けて精一杯の笑みを浮かべている。妻の方には以前のような膨らみはない。布団の上に出ている腕も驚くほど細くなってしまった。肌には精気がなく、片方に寄せて結わえた髪もすっかり艶を失った。妻はまるで少しずつ透明になっていくように頼りなかった。原田は病室を出た。廊下は広く清潔だ。照明も明るく、窓も広く取ってあり、今は午後の日差しが溢れるように差し込んでいる。すれ違う看護師たちは誰もが聖職者のような穏やかな表情をし、庭やロビーに集う病人たちは長い旅を終えた詩人のように満ち足りた笑みを浮かべていた。ここでは時間がトロに入ったようにゆったりと進む。歩きながら原田はついうつむきがちになった。ここが苦手だった。ここに来ると自分がひどく汚れているような気になった。金や欲やセックスを恥ずかしげもなくさらして、吐き出す息は獣のような匂いをさせている。そんな自分に思えてしまう。足早に玄関を出て駐車場に向かった。
日光に焼けて車の中はひどく暑かったが、乗り込むとほっとした。すぐにエンジンをかけ、窓を全開にしてエアコンのスイッチを強に合わせた。振り向くと、どこか輪郭の曖昧な風景の中で、黄色のザクロの花だけがひどく鮮やかに目に映った。化粧した妻をほとんど見たことがない。それは原田が化粧をさせなかったからだ。化粧が嫌いだった。化粧をした女が嫌いなのではなく、妻が化粧をするのが嫌いだった。今から20年ほど前、見合いの席に薄く化粧してきた妻に原田はこう言った。今度会うときは素顔で来てくれないか。その言葉通り、妻は素顔で現れた。23歳だった妻の肌は若さでふっくらと潤っていた。色素の薄い唇も悪くなかった。何より化粧をしないでほしいという希望をそのまま素直に聞き入れてくれたことが決め手となった。それから半年後に結婚した。原田が29歳の時だ。結婚するなら見合いだと最初から決めていた。遊ぶ女と結婚する女は全く切り離して考えていた。結婚は生活だ。その中に甘っちょろい感情など持ち込むつもりはさらさらなかった。恋愛めいた関係を持つ女も何人かいたが、恋しいと思う気持ちが消えた後のあのとてつもなく鬱陶しい感覚を繰り返すくらいなら、最初からそんなものを感じない相手の方が良かった。女と妻はもともと種類の違う生き物だ。女に妻を求めないと同様、妻に女を求めるつもりもない。男と女の多くがそれを間違えて、人生を面倒なものにしている。美しい妻など一度も望んだことはなかった。滞りなく家事をこなし、子供を産み育て、少しボケの始まった舅の世話をし、近所付き合いを適当にやり過ごして不満や愚痴を漏らさず、夫のやることにとやかく口出ししない、そんな妻であってくれればいい。そして妻はその通りの女だった。それでその口紅を私に買ってこさせるつもりなの？高子が呆れたように言った。そう言わずに頼まれてくれ。口紅なんて買ったことがないんだ。取引先の OL である高子と関係を持つようになって2年経った。互いに面倒な話を持ち出さない、いわば割り切った付き合いだ。来年30歳になる彼女は大柄で活発で物おじしない。セックスも楽しむことをよく知っている。高子はベッドから腕を伸ばし、ミネラルウォーターのボトルをつかんで口に運んだ。あなたの神経わからないわ。そうかな。病気の妻から頼まれたものを付き合ってる女に買ってこさせたりする？娘に言えばいいじゃない。お父さんが頼まれたものはお父さんが買わなきゃ意味がない。そう言われた。そりゃそうだわ。頼めるのか？まあ買ってきてあげるけど。高子が再び水を飲む。枕元のライトにそらされた顎から首のラインが浮かび、小さな喉仏が健康的に上下するのが見える。アイラインがにじんで、目の下がわずかに黒く染まっている。けれども 原田は少しも気にならない。高子は化粧がよく似合う。けどなんだ。もし私があなたの奥さんだったら、きっととっくに家を出てるだろうなって思ったの。いくらか揶揄するように高子が言った。君を妻にする気など毛頭ないと返そうとしたが、もちろん言葉にはしなかった。女は時折こうして自分の存在を主張する。そんなやり方を押し通そうとするから、寝る相手はいても結婚しようという男は現れないのだ。すべての女が結婚を望んでいるとは思わないが、望まないことを武器にするほど女は強くないと原田は思っている。それでどんな色がいいの？明るい色がいいそうだ。ザクロの花のような。ふーん。タカ子が顔を上げ、どこか同情するような目を向けた。なんだと尋ねたが、彼女はゆっくりと首を横に振り、口元に小さな笑みを浮かべただけだった。
Well, all is a FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
ゆいかわ圭作、口紅第1話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これね、聞いていただいて、うん、美希さんの舞子さんがこの男がけしからんというお声もいただいて、
ね、嬉しいです。予想通りで一緒ですね、
まあ、なかなかパンチのあるっておっしゃる通り、うん、毒のある感じのオープニングですね。
でしょう、
ね、
第1話ちょっとね、はい、もやっとしますけど、
はい、
でもね、はい、あるんですよ、いろいろと。
そうですよね、
理解できてきました。
あ、そうなんですね。
このね、はい、第1話でも何度かね、うん、練習してるうちに、うん、最初はね本当に腹が立ったんですけど、私も
そうですね、
うん、なんてけしからぬと。
けしからんですよね。
でも読んでるうちに、
はい、
どうしてそういうふうに思うのかなっていうふうに、うん、彼の心情を考えるようになりました。
原田の、
うん、きっと何かあるなと私は思って。
あ、そうなんですね、うん、これ今読んでもらったところだけで
も分かりますね。
分かる。あ、うん、そうなんですね。
多分どういう、うん、そういうふうに思ってるのかなっていう推察ですけど、なんで
女性に対して
そうですね、
そういう考え方をするようになったのかっていうのが出てきている、う
ん、ちょっと私は第1話でも分かってしまった。分かってしまったというか、なんとなくこう、はい、あ、そういうふうに何かあるのかなという、
想像するにっていうことですね、うん、
推察しているところと段階です。
この今の記述の中にはそれが分かるような文章はない、う
ん、感情が変わってきましたね、ちょっとね、原田に、ね、興味を持ち始めたっていうところですかね。
なるほどなるほど。でね、これ由比川圭さんっていう、はい、あの作家さんは、うん、何年だかね、
うん、あの
今60歳ぐらいのお年なんですよね、うんうん、で、あの妻が定宿であることっていうような感覚は、うん、多分私たち同じ、あの友香さんは違いますけど、私は同じぐらいの年頃なので、私がこの、まあ、この23歳でお嫁に行かれたっていうことなんですけど、はい、のぐらいの時にはこういうふうなことが良しとするような風潮はあったなと思います。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんです。だからあんまりこう派手にしないで、はい、お家の中でつつましくいること、妻っていうのはそういうものっていうような風潮はただあったなとは
思います、うんうんうん、で男性も、まあ、この原田ほどではないにしても、うんうん、あの奥さんが着飾るのを良しとしないっていうような人もいたと思います。なのでああの私はあれですけども、母親なんかはもうあのお化粧もそんなにしないですし、着飾って出るようなこともないですよね。で多分あのうちの父はそんなこと何も言わなかったですけども、もしそういうふうなあの着飾るのが好きな奥さんだったら嫌だったかもしれないなとは思います。
そうですね、
うん、でもねこの人ちょっとひどいですよね、この原田さんは ね、
ねえ好き勝手やってますよね。そうは言っても
そうです
よね、違う生き物って別の種類の生き物だと、あのやっぱりちょっと奥さんを、
はい、
その他のね外の女性も、うん、自分の持ち物のように思ってるのかなっていうふうに思ってしまいますよ ね、
きっとね、あの何かこうあのあまり良しとしないっていうところは、うん、そういうこう私物化しているっていうところがモヤモヤするところ、
モヤモヤしましたよ最初
ですよね、うん、で滞りなく家事をし子供を産み育て少しボケの始まった姑の世話をし近所付き合いを適当にやり過ごして不満や愚痴を漏らさず夫のやることにとやかく口出ししない、よう、まあ、そこまで言うたなと。
本当にねもう最初はねもう皆さん同じ気持ちだと思います。
そうですよね、きっとね聞いてくださっている方の女性たちの中には、うん、よう言うてくれたなと
反感勝ち、ね、買いますよね
きっとね、うん、もう腹立って聞いてくださっていると思いますけども、うん、これね友果さんこれ読んでみようかなと思われたのは何か惹かれるところがありました
。惹かれるところは、はい、あのちょっとねこういう作品に挑戦してみたいなと思ったのと、うん、ちょっとねご縁があって機会が言って読んだ時に、うん、面白いなこの作品と思って、
なるほど惹かれるものがあった、
惹かれるものがあった、うん、この奥さんの最初は奥さんの気持ちを考えたんですけど、うん
はいはいはい、
なんで口紅が欲しいって言ったんだろうと思って、
そうでしたね冒頭、そうでしたもんね、
冒頭で、なるほど、うん、でね、この高子、ね、彼女ですよね、うん、もうちょっとふんって笑ってるじゃないですか。
それも意味深
ですよね。なんで笑ってるのと思って意味深。
なるほどなるほど。
それをちょっと深く読んでみて、うん、考察したいのと、皆さんね、うん、リスナーの方どんな風に思われるのかなっていう反応が知りたかったかな。
そうですね、うんうん、読み進めていくのも面白いし、うん、どんな反応をいただけるのかっていうのも聞いてみたいので選んだということですね。
そうですね、
わかりました。どんな風に、ね、展開していくのかすごい楽しみですので、またあの第2話第3話とご紹介してくださいね。今日は唯川啓作口紅第1話をご紹介いたしました、はい、どうもありがとうございました。
花束を
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあこのけしからん旦那さんが、
はい
はいはい、どんな仕打ちを受けるのかも、ね、皆さんには、はい、あのご期待いただきたいところではございますので、ね、この続きも読んでいただきたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.